南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて教慢せずゆえはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、五章の、1059の、最初から最後までね、最初から最後までね。はい、所詮妙法蓮華経の五字おばというところね。はい、蘇耶入道どのご返事ね。はい、蘇耶入道どのご返事にのたまわく、所詮妙法蓮華経の五字おば当時の人々は、なとばかりと思えり、さにてはそうらわず、たいなりたいとは心にてそうろ。正安曰く、けだし上は経の原意を除し、原意は門の心術とうんぬん。この尺の心は妙法蓮華経と申すは、門にあらず、義にあらず、一今日の心なりと釈せられて候。されば題目を離れてお経経の心を尋ぬる者は、猿を離れて肝を尋ねし、赤なき亀なり。山林を捨てて、この身を大海の辺に求めし、遠行なり、赤なし、赤なし。賢治三年日のと牛下月二十八日、蘇耶次郎入道殿日蓮華王。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。今日はですね、本庄の皆さん方が、お寺の方に来ていただいて、普段はね、私の方が皆さん方のところへ行くんですけども、なんか変わった雰囲気で この、まあ、大体7日にしてるんですけど、7日のこの参加自由のですね、この卓王校っていうのは、もともとはですね、卓王校が各地域にですね、まだいくつもあったんですけども、だんだん、高齢化とかですね、この病気がちになったりして、その地域でも集まるということがこのできなくなってしまったグループがこのありますので、そういう人たちもお寺にお参りするっていう方が、この地域のちょっと離れたところへ行くよりも、そのバスの便とか いろんなことを考えると、お寺の方がお参りしやすいというふうに、
そのグループの卓王校が亡くなる時に、そうやって言っていただいたので、じゃ あそういうふうに、亡くなった卓王校のグループを集めて、このお寺で、しましょうというふうに言ったんですけど、やっぱり、お寺までお参りするということができないということになりまして、まあそれでもですね、本当に、この 2,3 名の方はずっとお参りしてくれていたんですけども、その人たちもなかなかこの病気がちになって、お参りできないということに、このなってしまって、しばらく前からですね開店休業みたいなんですけども、でもまあお参りするかしないかということはその時になってみないと、ひょこっと一人の方がお参りするということも、これを目標にしてですね、この月はお参りしようと思って、来られる方がいますので、この1時からのお経はですね、必ずあげて、それで、終わった後に信者さんがいなかったら、まあお経だけを終えて、終わるというふうに、まあ参加する人がいてもいなくてもですね、勉強することは一緒ですので、そういうふうに、このしてこのやってきたんですよね。まあ私の気持ちの中ではなくしてもいいじゃないかなという気持ちはあるんですけども、でもなくしちゃったらまたそれはそれで、この手がかりがなくなるかなと思って、このまあちょっと気持ちが揺らいでるんですけども、まあこうやって来ていただいてですね、本当に、ありがたいなというふうに思います。さて、今最初に読んだところはですね、まあカレンダーのこの御門は11月の卓王校の時に、お話をしましたので、今月は私がこの選んで、今最初に読んだところの曽谷入道殿御返事の一番最後の大事なその結論の部分ですね。でそこを以前にも何回か話したことがありますけれども、まあ、非常に、まあ、大事なこの点ですので、そのことをですね、このお話をさせてもらいたいというふうに思うんですよね。で、ここにはあ妙法蓮華経、所詮妙法蓮華経の御辞をば当時の人々はなとばかり、思えりというふうに、最初のところに読んだところの最初のところにその書いてあるんですけども、妙法蓮華経、最初に、南妙法蓮華経、南無がこのつきますけども、もう何遍もですね皆さん方にお話をしてきましたけども、南無は奇恵奇妙ということですよね。奇恵奇妙、この妙法蓮華経の方を命をかけて信じますと、自分の命と思ってこの信じますということがこの南無ということなんですね。だから南妙法蓮華経は妙法蓮華経の方を命をとして命をかけて信じますという、南無阿弥陀仏は阿弥陀如来を命をかけて信じますと、南無大師遍照金剛は大日如来を命をかけて信じますと、南無釈迦牟尼仏は釈迦如来を命をかけて信じますということになるわけですね。この南無ということはこの南無の下にこの全部かかってくるということになりますね。妙は凡夫が我々のような愚かで迷いの心を持った 悪い心を持った人間でも仏になれるっていう凡夫の成仏ということが、その不思議ということの意味で妙ということですね。それを表しているところのこの法、これが法華経ということで、法華経を短く省略して言うときには妙法というふうにこの言うわけですね。でそれをこの説明するときに、仏はこの蓮華の花をこの例えにとって、妙法という法というものは例えば蓮華のようなこの門なんだよということをこの説明するためにこの蓮華の花をこの使ったわけですね。で蓮華の花は花が咲いた時に、普通の花はおしべとめしべがそのあるわけですけども、このおしべとめしべがこの結ばれて花がしおれて枯れて、それでその後にその花の種というものがこの結ばれているというのがこの普通の花なんですけども、蓮華の花は非常にこの特殊な花で、花が咲いた時にもう中にこの次のこの代をこの担うところのこの種がこの真ん中にこの備わっていると、もうおしべとめしべ抜きでこの種がもう出来上がっているということなんですね。でこの花という結果と種というその原因、この因果ですよね。この因果というものが愚痴、同時にこの備わっているということ、つまり私たちの命というものはお父さんお母さんというものが一緒になって自分という子供が結果として生まれたと、今度は自分が今度は原因になって、その結果であった自分たちが原因になって子や孫っていうような結果がそこに生まれていくと、つまり私たちの命というものには原因と結果というものが同時にこの備わっていると、その原因結果原因結果原因結果っていうものがずっとこうつながって、永遠常住の命っていうものがこの私たちの命なんだと、生きてる時だけの命、死んだらおしまいっていう命じゃなくて、生まれてくる前の命、死んでからの命っていうものは全部このつながっているんだということを、この妙法っていうのはそういう永遠常住の命っていうものをこの表しているんだということ、それを説いているところの教えですから、この妙法蓮華経というこの教えなんだということなんですね。それに命をかけて信ずるということは、この妙法蓮華経は私たちの命そのものをこの説いているところの教えなんだと。南無阿弥陀仏というのは阿弥陀如来を説いている教え、南無大師遍照金剛は大日如来を説いている教えと、南無釈迦牟尼仏は釈迦如来を説いている教えで、自分たちの外を説いている教えだと。この妙法蓮華経は自分たちの命そのものを説いている教えなんだと。自分たちの命のために自分たちの命をかけるということは、これは当たり前のことじゃないかということなんですね。他人のために命をかけてくださいということを言ってるんじゃなくて、自分の命の中にこの妙法の仏の命というものがその備わってるんだと、その仏の命というもののために自分の命というものを用いる、自分の命をかける、それがこの南妙法蓮華経のこの信心なんだということなんですね。ただ南妙法蓮華経っていうのをこの唱えればわずか数秒でこの終わることですけれども、南妙法蓮華経っていうこの意味というものはわずか数秒で終えることのできない永遠常住の意味というものがこの南妙法蓮華経にはこの収められているんだということなんですね。じゃあなんでその言行の後にですね、南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経何回もその唱えなきゃいけないのかと、もう一回でいいじゃないかと いうことですけども、凡夫はすぐ忘れてしまいますし、唱えながらもあさってのことを平気で考えますので、自分に何遍も何遍も言い聞かせるためにこのお題目をこの唱えると、自分のようなものでも仏の命があるんだよ、自分のようなものでも仏の命があるんだよということを、この自分にこの言い聞かせるためにこの南無法蓮華経の題目を唱えると、ああしてくださいこうしてくださいということのために南無法蓮華経を唱えてるんじゃなくて、自分の命にも仏の命がある、あの人の命にも仏の命があるということを自分自身がこの忘れないように、自分にこの言い聞かせるようにこの南無法蓮華経の題目を唱えるということなんですね。ですから世間の人たちは、信仰していない人たちは、ああ南無法蓮華経って法華かとかね、下手すると創価学会かと言って、その南無法蓮華経っていうのは何かその宗教の看板みたいにその思って、名前のようにその考えてこのいる人たちがそのほとんどなんだと。また下手をすると信心している人の中にも、なんか南無法蓮華経っていう名前でその信心しているようにその思い込んでいる人たちもひょっとしたらいるということなんですね。そうじゃなくて、さにてはそうらわず体なり、体とは心にてそうろう、この妙法蓮華経はもうたったこれだけの7文字で、南無法蓮華経は7文字でですね。で、南無っていうのは信ずるということの我々の側のことですから、その本体は妙法蓮華経、もっと縮めれば妙法ということになりますね。で、この短い言葉文字の中に教え、この仏の一番目的としているところの一切修行成仏誰にも仏の命があって誰でも仏になることができるという一切修行成仏のすべてがこの南無法蓮華経のこの7文字の題目の中において収められているんだと。だから体なんだと、体なんだと、体ということは心なんだということなんだね。心なんだとですね。松庵曰く、けだし女王は経の原意を受し、原意は門の心を受すと、南無法蓮華経をこの天台大師がですね、文具原義士官というこの3つのですね、この書物でこの3つの切り口からこの南無法蓮華経の方、法華経というものが どれだけ尊いのかということをこの表そうとしてですね、この示された、この説法された、それをこの松庵という人が書き留めて文具原義士官というこの3つの書物にこの仕立て上げたわけなんですね。で、この中に南無法蓮華経を表題にまず掲げるのは、この法華経の原意、はるかに深い意味というものを示すためにこの南無法蓮華経という題目をこの最初に示しているんだと。つまり南無法蓮華経、妙法蓮華経、私たちは例えば方便本とか受領本とかいうふうに言ってますけども、正式には妙法蓮華経方便本第二、妙法蓮華経受領本第16っていうふうに、必ず妙法蓮華経っていうのが頭にこのつく、それが正式なこの題名ということなんですね。だからこの妙法蓮華経というものが一番頭にあるということは、この教えのはるかに深い意味というものがこの妙法蓮華経のこの題目の中にこの込められているんだと。ただの名前じゃないんだと。そのことを表そうと思ってこの妙法蓮華経というものが この最初の頭にこのつけられてるんだというふうにこの聖安大師がその解釈をされてこのいるということなんですね。この釈の心は妙法蓮華経と申すは門にあらず義意味にあらず一教の心なりと釈せられて候と、ね、この言葉はこういう意味ですよとかいうようなそういう文句のこの言葉の意味を伝えようと言ってるんじゃなくてこの法華経という全体を通して一切の修行に何を伝えたいのか何を仏はこの修行にこの分かってもらいたいのかというその心をこの表現しているんだと心を表しているお経がこの法華経というお経なんだということなんですね。されば題目を離れて法華経の心を尋ねる者は猿を離れて肝を尋ねし儚き亀なりとですね。昔話の中にね、まあ、中国から渡ってきて日本に定着したその昔話にね皆さん方もその覚えがあると思うんですけどね、昔ね竜宮城でね、昔って言ったらちょっと軽いからね、昔ね竜宮城でね、この竜宮のねこの釈迦竜王という竜のねこの王様のねこの娘がね病気になったんです。病気になったんですね。お姫さんです。お姫さんしたってさなんかねこう時代劇に出てくるようなお姫さんはなんかこう可愛くて美しいけどね、竜の娘だからね、竜の娘だから竜だよねなんか可愛くないよね竜を見ても男の竜なのか女なのか分かんないですよね。女でもひげ生やしてるからね竜がね分かんないですけどね、その竜がね竜のね娘がね可愛い娘がね、まあ格好人間から見ればあれだけど竜から見れば可愛いよね。その竜の娘がね病気になっちゃったんですよ。そしたらねその竜宮のねお医者さんがね、お医者さんも竜だよねきっと駆けつけたお医者さんも竜なんですけどね、その竜のねお医者さんがね、これはねこの地上にいるねこの猿のねこの肝をねこの煎じて飲むとねこの娘のこの病気が治るというふうにその言われたんですよ。で猿の気持ちだってね海の中にいないからこれは困ったということになってね、水陸両用のね亀がその使者にこの選ばれたわけなんです、ね、亀は水の中もね陸もねこの自由にこの動けるからね。で亀を呼んでね、亀名前があると思うけど、亀お前ねこの地上に行ってねこの猿の肝をねその持ち帰ってくれって言われたんです。で海の中で生活してるからね猿の肝って言われてもね何が猿の肝なのかその分かんないんですよね猿の肝。まあだけどまあその聞いてみればねその人に聞いてみればいいんじゃないかと思って、でまあ全然当てがなくこの亀がこの地上にこの行ったんですね。そうしたらね運よくねこの海にこのせり出してるねこの松の枝のところでねこの猿がね遊んでたんですね。ほうこれはねこの人からっていうか竜の世界では猿はどういうもんかっていうことはそのねもう分かってますから、あこれは運よくねこの猿に会えたなというふうに思って、それで猿にねこの亀が その話しかけるわけです。サルさん、この海の底にね、このリュウグウというところがあってね、とってもね、このもうあの浦島太郎の話じゃないけどもね、この乙姫さんがいてね、それでもうお酒や踊りやね、もう本当にその楽しいことがいっぱいそのあるんですと。私の背中に乗ってね、その竜宮に行きませんかと。なんか浦島太郎の猿番だよねなんか猿番ですよね。そうしたら猿はね、そんなにいいところがあるんですかと。じゃあ行こうかなっていうふうにその言ったんですね。そうしたらね、その亀がその時にね、ところでその猿さん、その今その肝は持ってるでしょうねって言ったんですね。それで猿はこれはやばいなって、やばいやばいっていうか、これはまずいなと、これは言ったらひょっとしたらこれ殺されちゃうんだなっていうふうに、その猿J が働いてですね、それでその逃げていってしまったということなんですね。その話はもう中国でその元の話ができているわけなんですけども、そのことを言ってるわけですね。法華経の心を尋ねる者は猿を離れて肝を尋ねし儚き亀なりと、肝と猿が別々のもんだというふうにその思っている、考えているところの亀とこの同じなんだと。つまり妙法蓮華経は先ほども言ったように私たちの命に切っても切れない肝なんだと、肝心なんだと、心なんだと。この心というものをなくして私たちは私たちの命というものを考えるということはできないんだということをこの言ってるわけなんですね。山林を捨てて好みを大海の変に求めし遠行なりというふうに、これも一つの物語なんですけどもね、この猿はね、この山でね、このいろんなこの好みをこの食べて、それで、まあ、最近この猿とかイノシシの被害がね、このニュースにね、この出るんですけども、まあだけどこの辺だってイノシシ、まあ猿は出ないんですけどイノシシが出るぐらいだから、わざわざニュースに貴重な時間を費やしてどこにそのイノシシが出たとか警察が追っかけて捕まらなかったとか溺れ死んだとか、そんなことは別にそのいらんことですよね。その九州のその知らないような土地でそのイノシシが暴れたということを福山で知って、それが一体何の意味があるのかと思うんですけども、くだらないことやってるなと思うんですけども、ねえ、それを捕まえて殺したとか、それが逃げられたとか、それが一体私たちの生活のニュースとして何の意味があるんだろうと思うんですけどもね、その猿がね、このね山でね、この餌をね、このあさって生活してたんですけどね、そのだんだんね、このまあ餌がこの少なくなっていくとですね。でそうするとですね、この仲間の中にですね、その嘘の噂を流す人間がいて、で海辺の方にそのもっとその餌がそのあるんだというふうにこの言われて、それで海辺の方にこの行くんですけども、海辺の方っていうのはそんなに好みっていうのはですね、そのないわけなんですよね。猿からするとですね、山の方が絶対多いわけですよね。だから本当にこの自分が住んでいるその土地っていうことは分かっていても、全体の土地全体にその好みっていうものがどういうふうに分布しているのかっていうことが猿は全く理解することができないので、自分たちが食べるものがなくなればですね、よそにはもっとあるっていうふうに思ってその移動して、結局その食料を得るということができなくて、もっとこのひもじい思いをこのしてしまうということなんですね。だから世間の人たちはですね、お釈迦さんの方が功徳があるんじゃないか、いや 阿弥陀如来の方が功徳があるんじゃないか、いや大日如来の方が功徳があるんじゃないか、こっちの方がおかげがもらえるんじゃないかっていうふうに次から次にこの外にこの求めていくとね、自分が生まれ育って自分が親からその餌を取るということを教えられたところの一番大切な山、つまり一番私たちの命というものを、命心というものを表しているところのこの妙法蓮華経から外れて、それでお釈迦さんの方がいいんじゃないか、阿弥陀如来の方がいいんじゃないか、大日如来の方がいいんじゃないかっていうふうに外に外にこの教えというものを求めていったときに、自分というもののこの根本というものから離れていってしまうんだということを、このことはこの表現しているわけなんですね。儚し儚し、虚しいことなんだと。そういう自分の命の根本にあるところの仏の命というものから逃げて離れて、そしてよそにそのいいものがあるんじゃないかと。よく隣の芝生はその青く見えるとですね。芝生ってのは本当不思議ですよね。自分の家の近くのこの見る距離がこの短いとね、本当は芝がだいぶ黄ばんできたな、やっぱりこの枯れてきてんのかなっていうことがわかるんですけど、遠くの芝を見るとすっごく緑に見えるんですよね。それは真上から見るのとその斜めから見るのとでは全然違うわけですよね。近くに行ってみると同じ、ああ自分の家の芝と同じだと、なんで隣の芝は緑に見えるのかなっていうふうに思うんですけど、角度が全然違いますから、そういうふうにこの見えちゃうわけですよね。だからその他のよその家のものを羨んでも何にも仕方がないことですよね。よその家と比べても何にも仕方がないことですよね。隣の家がね、大きいテレビだった、うちは昔のまんまの分厚いテレビだった、なんか悲しいな見れりゃいいわけですよね。と隣の家が新しい車買った、うちの車はもうねベコベコになってると、畜生と、畜生だって関係ないわけですよね。隣の家はそれだけのお金を払って、それだけのものに乗りたいから乗ってるんであって、こっちはこっちでそれが乗れればそれでいいわけですよね。人と比べて自分が貧乏になったような、自分が惨めになったような、そんなことは何にも考える必要ないんですけども、外に幸せを求めようとすると必ず人と比べるようになるということになりますよね。自分自身のことだと、自分が稼いで自分が生活することなんだっていうふうに思えば、何にもその比べるこの必要はないわけですよね。だからこの妙法蓮華経の法っていうものは、自分の命っていうものと向き合う、自分の心っていうものと向き合うっていう信心なんだと。人と比べてどうこうとか、よそに何かいいことがあるんじゃないかっていうような、そういうようなその信仰っていうものとは全く違うんだということ、そのことをこの今読んだところの五章の中においてこの示されているわけなんですね。でここに貼ったのはですね、三宝って三つの宝、この三宝院の三宝ということも、この仏法僧の、まあ一般にはですね、三宝はですね仏法僧っていうふうに、このどういうわけかこの発音するんですね。仏法僧、仏法僧、この三宝っていうのは仏法僧だというふうに言うんですけども、そのあえて法仏僧っていうふうに私は書いたんですけども、これが要するにこの三宝っていうのは仏法の一番基本をなすところのこの三つの要素、これが三宝っていう、だから三つの宝っていうふうにこの表現、この名前が付けられてるわけですよね。でこの仏法僧って、普通にはこうやって仏法僧っていうふうに仏法僧っていうふうに順番にこの 言葉ができてるんですけども、本当は法仏僧という順番にこの来てるわけなんです。三つとも大事なんですけど、一番が法。なんでか、つまり法は最初から備わってるもんだから、神や仏が作ったもんじゃなくて最初から備わってるものね、最初から備わってる法。仏はこの世の中を作ったということは言いませんから。だから仏はこの世の中の根本の道理を明かしたのが仏様であって、この世の中を作ったもんじゃないんだと。妙法蓮華経もこの世の中を作った教えじゃなくて、この世の中を貫かれているところの法が妙法蓮華経ということなんですね。だから一番が法、つまり空気や水や土や光や、そういうものと同じようにもう本念として最初から備わっているもの、その法ですね。それを仏が仏じゃなかった時、凡夫だった時に一生懸命求めて、一生懸命もがき苦しんでそれを求めて、この普通の人間が悟って仏になった、この法を悟って仏になった、それを3番目、自分が悟ったように次の世代の信仰者にそれをバトンタッチしていく、これが僧ということになりますね。日蓮召集ではこの法は一切の諸法の中の一番根本の諸法実相の一番根本の法がこの妙法蓮華経ね。その妙法蓮華経を末法において教えてくれた仏が大聖人様、大聖人様。そしてその次に伝えていく人たちの代表者が日光聖人様、以下法華経の信仰する人たちということですよね。だからまず法というものがあって、それを悟った凡夫が仏になって、それを自分が悟ったようにこの次の時代の人間に伝えていく、この1と2が忍法一家、2と3が指定一家、ということなんです。そして全体でも忍法一家なんです。この僧も法とこの先生であるところの仏を通してこの忍法一家ということを自覚して成仏する、この全体を通して成仏、仏法の基本になるこの3つは成仏っていうことのためにあるんだということなんですね。だから私たちはね、本当に大事なこの南無妙法蓮華経の法というものを信仰し、南無妙法蓮華経の題目を唱えているんです。だから大事にしなきゃいけないということなんですね。だけどね、大聖人様はね、ご本尊様を表した時にね、この法はね目に見えないんですよ。私たちの心と一緒であるんだけど目に見えない、手に掴んで出すこともできない、目に見えないんです。でもあるんです。南無妙法蓮華経の法もね目に見えないんです本当は。でもあるんです。でも目に見えないものを私たちに教え伝えるためにこの南無妙法蓮華経って本尊を表したわけなんです。だけど南無妙法蓮華経の本尊を表すと偶像崇拝と一緒で、この南無妙法蓮華経って本尊のものが 尊いっていうふうに人間はなっちゃうんです。だけど実はこのご本尊様のこの目に見えないこのご本尊様を通してその目に見えない法というものを私たちは信仰していかなきゃいけないんですね。そこが本当に大事なことなんですよね。それがみんな要するに物にこの左右されるわけですね。こっちのご本尊は尊い、こっちのご本尊は尊くないと。創価学会の時に皆さん方も聞いたと思うんですけど、この家のご本尊は題目上がっとるねとか言って言う人がいましたよね。ここの家のご本尊は題目上がってるから尊い、ここの家のご本尊は題目が上がってないから尊くないということをこの平気で言ってきた。大石寺も階段の本尊が一番尊くて、お寺の本尊が二番目で、家のご本尊様が三番目だから、だから階段の本尊に登山して階段の本尊にその会わなくちゃその成仏できないんだと、功徳は得られないんだと、階段の本尊が一番功徳のこの効き目が強いそのご本尊なんだということをこの平気でこの言ってきたわけなんです。だけど南無法蓮華経の法というものは同じなんです。南無法蓮華経の本尊を通して目に見えないけれども確かにある私たちの命の根本にある仏の命、それを示しているところのこの南無法蓮華経の法というものを私たちは信仰しているんだと。目に見えないからないっていうんじゃなくて、目に見えないけれどもきちっと私たちの命というものをそこに示してくれているところの法、ご本尊様の姿というものに左右される信心じゃなくて、ご本尊様が私たちに何をこのご本尊様を通してこの伝えようとしているのかということを私たちはちゃんと信心の中でご本尊様を形として考えるんじゃなくて、命心として受け止めてこの信仰していけるように、その自分の信仰というものをそこにその置いてってもらいたいというふうに思うんですね。なんか分かんないことありますかね。何でもいいですよ。
信じることが一番なんですよね。この勉強なんもしてますね。信じるんですよね。これが信じるいうこと、私たちの生命の中、命、自分の心の中に、仏さんが生むことと、仏さんが成仏できることですか。私に成仏できるなんてとても思えないけど、まあ一応自分の中にそういうものがあると。それは、死んでも生きてもあるよとかってことですね。それを信じないといけないんですよね。信じないといけないのかしら。信じるって難しいんですよね。でもすぐ忘れる、
でもこの今話したことにね、その納得しなかったら信じられないよね。だから無理やりその、信じろっていうふうに強制されても信じられないからね。だから信っていうのはね、皆さん方の身近にいるかどうか分からないけど、まこと真っていう一字でまことっていう名前の人がいるんですよ。まことっていうことなんですよね。この真っていうのは、このまことっていうことも、真っていうのはね、人弁に言葉でしょ。人弁に言葉、自分の心は目に見えないから、自分の心を伝えるには言葉しかないわけだから、自分はそのね、その嘘偽りを言ってませんよっていうふうに自分の誠を伝えるには言葉か文字しかないわけだから、ご本尊様も大聖人様の言葉は700年経った今残ってないから、録音機ももちろんないしね、録音機に録音されたとしても本当の大聖人の言葉じゃないからね。だから言葉と文字しかない。それは基本的に今も一緒ですよね。言葉と文字しかないんです、自分の思いを伝えるのはね。で、大聖人様は 文字としてご本尊様を表したわけね。この何年経ってもこの伝えられるものは文字しかないから、だからこの誠、ここはこの言葉っていう意味ですけども、これは文字っていうことと同じ意味ですよね。自分の誠というものをこの伝える、つまり信ずるということは、ご本尊様に自分の信ずる真心を伝えるということ、そこにその道が開かれるということだね。ただ創価学会の時のように、もう何でもいいからその黙ってその言うことを聞いて、ごちゃごちゃこの言う人間は不信の輩だとか言ってその言われてましたけども、そんな信はないんですよね。うん、そんなあの相撲部屋みたいな信はいらないんだよね。本当に自分がその納得して喜びを感じて使命を感じて責任を感じてそのやっていける、そこまで自分が何度でも何度でも聞いて何度でも何度でもやって、それでそのやっていくっていうのがこの信仰の道っていうことですよね。だけどまあ最初はね、言われたようにやってるしかないよね最初から説明されても、説明された理屈を理解する力がないからね。だから前もまあ何回も皆さん方に話したけども、本当あの坊さんになって出家した小僧の時はね、もう本当毎日もう殴る蹴るで本当に何ていうところに来てしまったんだろうと思ってあの生活してましたけどもね。だけどそれがだんだんその大学生とか大人にこうなるに従って、ああこういうことな、こういうことをその上の人はね、まあだけど殴る蹴るっていうのはその伝える側にも力がないっていうことよね伝える側にも力がないから、その黙って言うことを聞けって言うだけの話になっちゃうんですけども、そりゃそうですよね。大学出たぐらいじゃまだまだそんな力はついてないと思うんですよね。だからそういうふうにそのしたんですけども、されたんですけども、でもやっぱりまあ振り返った時はね、ああそういうことなんだということがその時間が経って分かるようになるんですよね。だから頭がいいだけじゃ分かんないね。時間も必要だね時間も必要だね。サボってる時間はダメですけど、まあ夢中でやってる時間は空回りのようでも大事だなというふうに思いますよね。会社に入って仕事を覚えるのもそうですよね、きっとね。最初はもう 先輩のそのなんか尻にくっついてこうまごまごしながら動いてるだけなんですけども、だんだんなんでそういうことをするのかっていうことが理屈として分かってきて、それで自分でその動けて自分で仕事を立案してやっていくようなことができるようになるんでしょうね。何でもそうでしょうね
今の本
番とつながりがあるんですか？あの人たちも、妖怪 ですよね。ご本尊様を持ってませんから、だからみんなその階段の本尊をそのはるかに忍んでその権儀をするということですよね。で富士退席寺検証会という名前はあの人たちは裁判でその退席寺とその名乗っていいか悪いかっていう裁判をして、で検証会が勝ったので、それであの名前をその自分たちにつけてるわけなんです。ええ、退席寺に行けないんだけど名前はそのまあ裁判所がそういうふうに判断したんですよね、判決を出したんですよね。ええ、退席寺は退席寺はその趣旨っていうかその名前が被るっていうのはその許せんということでその訴えたんですけども、裁判所は別にその名前を名乗ったっていい、そのいいじゃないかというふうになったんですね。
我々は一輪宗主の参謀昇進会、一輪宗主が名乗ってますけど、
うん、
それも勝ち取ったやつですか。
いや勝ち取ったっていうよりも、はい、この日蓮召集というのはこれも向こうがその日蓮召集って名乗るなって退席寺の方がその言ってきたんですけど、その検証会の方で煮え湯を飲まされたのかその裁判には訴えてこなかったですよね。うん、訴えてこなかったんです。文句は言ってますけど、だもんでそのまあそのままこのしてるわけですよね。うん、だからもしその日蓮召集っていう名前をその名乗るっていうことがそのできなくなったら、その時昇進会では日光門流っていうふうに名乗ろうじゃないかというふうにまあ一つのアイデアとしては出てましたね。
うん、
そうそうそうそう。でそういうような局面がちょっとあったんですね、微妙に。その日蓮召集って名乗っちゃいけないっていうようにその向こうが。その裁判やるぞやるぞっていうふうにその半分腰を入れてきたその時期があったんですね。それでまあどうしても名乗れないっていうことになったならば、まあそのためにねそのたくさんの時間を費やすっていうこともその意味がないから、だったらその日蓮召集っていう明治に名乗る以前にみんな日光門流って言ってましたから、もうその時代にその立ち戻って日光門流って名乗ればそのはっきりその自分たちの趣旨が何かということが分かるので、日光門流ということでいいじゃないかと。でその時期にお会式の時にそこに出す提灯を作ったんですよ。で迷ったもんで日蓮召集日光門流って書いたんですよ。どっちに転んでもいいよと思って作ったんですよね。うん、
その今の話をまず元返して検証会というのはお寺はないですか。
ないです、会館です。みんな
信者ので
埼玉県に本部があ って、そうですね、
その信者というかの団体が、
うん、
そのご本尊様の皆さんは 誰も持ってない、
持ってないです。だから会館でその権業会をこうすると。でも創価学会から流れてきた人とか、そういう人たちはみんなご本尊持ってますよね。
持った人、
持ってる人持ってない人がいますよね。うん、そういう形ですよね。うん、 だからあの人たちもそのまあ昇進会の別れた人たちが言ってるように、 A マイナー芸家が出てその来られたならば、その自分たちの意見がその通るはずだというふうに言ってるわけですけど、 A マイナーの人は出てくるわけないよね。うん、間違ったものから突然 A マイナーの人が出てくる、正しい人が出てくるということはありえないもんね。うん、それとそのたくさんの人を釈服して、それでその国民投票にその実施して、それでその国立会談をこの建立するんだということなんですけど、どんだけ全国でデモ行進してもその国民投票をそのさせるということは、その議員を出さない限りはできないですよね。そうするとその議員を出すということになったら、創価学会と同じ道をその歩まなきゃいけないということになりますよね。国立会談のためだけの議員なんていうのはそのできないからね。国会で国立会談だけ議論するなんてことできないもんね。でそれで結局その創価学会も国立会談ということを させるためにその公明党を作って国会に出てったんですけども、だけどもその政教一致じゃないか、そのね、この日蓮の教えを国教化しようと企ててるんじゃないかっていうことが問題になって、それでその国立会談ということを小本堂の時期にやめたわけですよね。それで今度は自民党にすり寄るそのなんていうんですか、権力志向にその変わってってしまったんですね。変質してしまったわけですよね。だからその検証会も議員を送るようになれば、そういうものに飲み込まれてその行くっていうことはもう間違いがないですよね。もう創価学会でもう試験済みっていうことですよね。もう今はもう本当に宗教色をもう隠そうとしてその頑張ってやってますよね。そうすると政治評論家は選挙のたんびにその創価学会とのつながりをほじくろうとしてそのやってるわけですよね。
藤原考察みたいな乱暴を持ったら面白いけどな、
でもたまにやっぱり池上彰とかああいう人たちがこうほじくると、やっぱり街頭でその婦人部の人にそのインタビューすると、それはもうその功徳があるから選挙やるんですよっていうようなその熱烈な婦人部にそのインタビューしたりすると、もうやっぱり同じだなということがよくわかりますよね。だけど他のそのこのテレビ局はその創価学会に触れないようにこのするわけですよね。で創価学会のコマーシャル、創価学会のこのスポンサーにがそのテレビの中にもういっぱいその入り込んでますからね。だから
腹立つよラジオ局創価学会
だから本当にその信仰なんていうのはあんなコマーシャルしてその伝わるようなもんじゃないですよね。さっき目崎さんが言ったように信ずるっていうことがコマーシャルで信ずるっていうことがコマーシャルで流れていくっていうことはありえないことだもんね。うん、だから本当にそのマスコミを抑えるためにその彼らはそれだけのお金をその出してるっていうことですよね。
そうな、スポンサーが絶対そのスポン局からは責められるからね。
うん、だって引き上げるぞっていうもう脅しともう背中合わせですよね。うん、でだんだんもうそのテレビ局の方がもうきっとね迷惑がかかるんじゃないかっていうふうに自分で自分をこう自制していきますよね。うん、だからあれですよね、マスコミもやっぱりねずるいよね。 ねえ、だけど本当にやっぱりあの人たちはもう信仰団体ではなくなったなと、もう完璧な政治団体にそのなってしまったなというふうに思いますよね。だから前回の選挙でも公明党はそのある程度 の, その議席を取りましたけども、実質ものすごいそのとあの得票率を減らしてますからね。ええ、まあ、野党がごちゃごちゃしてたということもあって、その議席的には現状維持みたいですけども、だけど得票率から考えた時にもうそんなに減ってるんですかっていうぐらい減ってるからね。うん、だから内容は負けですよね。うん、
議員もあれ3票減った。
うん、それとまあ一番あの下ネタが大好きな創価学会がその選挙前に下ネタでちょっとごちゃごちゃしましたからね。だけどあれだってやっぱりね、もう本当に創価学会は議員なんていうのは使い捨てっていうか、もう入れ替え自由だからね、うん、この人じゃなきゃいかんなんていうことは何もないもんね。
そりゃそうですよ。創価学会がおらんかったら誰一人と総論がおらんか、一人ぐらいおるかな、東京の大田なんやらか、うん、だけどもうすぐもうその人は終わりだ、
うん、ねえ、
女性議員が弁護士とふにゃふにゃなって自分通ったからあんた勝手やるもん、公明党の議員はそういうわけ
にいけない
よ。
も
う出されてもらえる
ので。ねえ。だから本当にあれだよね。まあ考えれば幼稚っていうか恐ろしい団体だよね。うん。中国共産党みたいだよね。
あ、これで老人会その公明党の今の議員が女性問題の時。婦人部からもうどうやってもすかって暴力の電話があった。もう婦人部起こしそうなんで、それはそうですよ。どうでもね、余計起こるか。で、清潔な党があった、清潔でも何でももらってくるか。
だから創価学会、まあ創価学会自身がその下ネタで人を責めるということが大好きだから、だから自分たちが下ネタにのをね提供しちゃったら弱いよね今度は。うん、攻めるときは強いけど守るときはもうパッともう消してしまうしかないよね。
うん、その人に昔の公明党すごかったね、公明党のあれは割とこつり上げて今自民党のベッタルだけどルールなしもんだから当然そういう時期全部起こるんじゃねえんだよ、おっしゃる通りですよ。
まあみんな、まあ、世間の人もみんなね、攻めるときは鬼のように、もう守るときはもう借りてきた猫のようにみんなそういうもんだけどね。うん、ねえ、だけど本当に、まあ、信仰だけはね、やっぱりこの今話したように、もう自分自身のねやっぱり命心として大切にしていかなきゃいけないなと、もうああいうふうにして権力志向に変質してしまうようなそういう信仰者になっちゃいかんなというふうに思いますよね。はい、じゃあ今日はこれで終わりましょう。
ありがとうございました。 よかったらお茶飲んでるんですよね。